後半は辛口コンサルタントです。皆さんからの相談に、まあ今週も私オンリーですが、アラサーかっこはてな女子かっこはてなが、時には厳しく時には激しく、ごくまれに優しくお答えするコーナーです。ですがまあ私オンリーなので割と普通に答えてるような気がします。今回もありがたいことに助かります。お便りが届いています。ちょっとまた今回もお便り2通紹介したいなと思っています。それで前回も話しましたが、ババちゃんダッシュ、ババちゃんからのお便りはゆきなちゃんが来たら紹介するので、ごめんねババちゃん、待っててね。ということで最初にみっちゃんさん、みっちゃんでいいのかな、みっちゃんからの相談です。ありがとうございます。はじめまして、サリーさんとゆきなさんに相談です。ごめんね西オンリーなんだ。私の彼氏についてなんですが、彼氏の好き嫌いについてなんです。たまに彼氏の家で料理を作るのですが、好き嫌いがとても多いんです。ピーマン嫌い、人参嫌い、あれもいいやこれもダメ、何を作ったらいいのか分かりません。アドバイスお願いいたします。また食べ物の話か。そうか、好き嫌い、料理作ったものがダメなんじゃなくって、もう食材自体がダメなんだ。ピーマン嫌いとか人参嫌いとか、なんかお子様みたいだな。そう、なんかこの前なんかで見たけれども、私とかが子供の時は好き嫌いはダメみたいな感じで、給食とかも嫌いなものが出てももう残せない、食べれなかったら休み時間も残って食べなさいみたいな感じだったじゃないですか。でもなんか最近の子供はなんか好き嫌いも、アレルギーとか持ってるのはまあ別ですけれども、なんか好き嫌いも結構個性っていうことで今の子は認められてるみたいなんですよね。またまあそのアレルギーとかに対しても、まあせいぜい、まあうちらの子供の時はそういうアレルギーっていう認識がなかったので、まあ普通に残したりとかその程度だったけど、今ではこの子は何が嫌いっていうか、そのアレルギーだから食べちゃダメっていうのを割と学校側が事細かに把握してて、その子にはそれに合ったもの、ちゃんとそのアレルギー反応しないようなメニューを作ったりとか、そういう風に対応してるみたいですが、まあみっちゃんさん、みっちゃんはまあそうだよね、作る側といったらあれダメこれダメだと。そうだよね、人参嫌いだったらカレーに人参入れられないっていうことだもんね。そうか、あれそれはアドバイス、何を作ったらいいのか分かりません。そっか、でもまあそのピーマンとか人参を食べれるようになればいいんだもんね。あーでもそうか、そういう好き嫌いって難しいのかな。そう、うちの相方がセロリがダメなのね。セロリが嫌いで食べれないんだけど、ビーフシチューを作るときにセロリをまあ細かく刻んで入れたのよ。そのブーケガルに作るときとかセロリの葉っぱ入れたりとかするじゃない、その残りを入れたら普通に食べてたのね、バレてなかったのね。だからこいつ嫌い嫌いとか言ってる、普通に食ってるじゃんとか思ってたんだけど、そういうなんか細かく刻んで入れる系とかダメなのかな。例えばその人参嫌いとかでも、例えばその人参と人参ちょっととじゃがいもとかそういうのをミキサーにかけて、すごい真面目に答えてるぞそういうのをなんか食べさせ、単純に何を作ったらいいのかっていうか、食べさせたいのであればポタージュスープとかにして、で生クリームとか入れてその塩コショウで味付けして、人参の何がダメかにもよるんだけど、結構ピーマンとか人参ってその強烈な味とかその苦味とか臭みが子供とかダメだったりとかするから、そういうので結構食べられたりとかするんじゃないかな。おっとすごい普通に答えてるぞあとなんだろう、でも なんだろうな、何を作ったらいいのか、だからそのレパーみっちゃんさんが、みっちゃんがみっちゃんさんって変だよね、みっちゃんがレパートリー的に困っているのか、食べさせたい、でも何を作ったらいいのか分かりませんっていうことはレパートリー的に困っているのかな。ピーマン嫌いだとピーマンの肉詰めがダメなんだよね。 人参嫌いってことはカレーやシチューの人参がダメなんだよね。だってまあ人参入れないカレーでもありじゃん、夏野菜カレーみたいな。あ、ピーマン入っちゃうか。でもナスとかひき肉とかのカレーとかにすればカレーはもう玉ねぎとクリアできんじゃん。人参無理に入れなくてもいいから。あと好きなものばっかり作るのは良くないと思うけど、好きなものの中にそういう苦手なもの、その、まあ、うちの相方のビーフシチューじゃないけれども、そういう風に入れたら絶対やっぱね、そのビーフシチューのセロリとかはそうだったんだけど、やっぱその完成したものを食べた時に多分入れると入れないじゃその旨味とか味の深みとか違うと思うんだよね。だからやっぱりあの時セロリ入れて正解だったと思うし、入れなかったら多分物足りない味になってたかもしれないし、で結局それでうちの相方、まあ、おバカ食べて、おバカとかちょっと食べてたから、なんかそういう風なちょっと細かく刻んだとか工夫したらもしかしたら、だから実際その時なんか実はそれセロリ入ってるよって言っても、ああそうなんだって別に普通に食べてたから、あとはまあそれでやったじゃあ俺食べれないってなるんだったらもうお前何が嫌いなんだって話になるので、うん、結構ね大変だとは、思うけれども、ちょっとずつ食べさせる方向でいったらどうかな、答えになってるのかな。頑張ってくださいということで、次のお便り見てみたいと思います。ふにふにさんからのお便り、初めてお便りを書きます、ふにふにと申します。ありがとうございます。サリーさんとゆきなさんに相談です。そう、僕は今多分恋をしています。ちょっとこのお便りゆきなちゃん来てからの方がいいのかな。相手はツイッターで知り合った人です。いろいろやり取りをしているうちにいい人だな、会ってみたいなと思うようになりました。相手の本名もどこに住んで何を知っている人なのかも分かりません。僕はどうしたらいいのでしょうか。お、多分恋、それは恋、きっと恋、多分恋。ちょっとねネット上でそういう出会いとかあるじゃない。実際私のまあ今10年ぐらい前か、当時まあ一緒に遊んでた友達でオンラインゲーム、インターネット上のゲームで知り合って、で実際結婚まで行った人がいるのよ。なのでそういう出会いもありだと思うのね。ありだと思うんだけど、まずふにふにさんに一番最初に確認をしてほしいのは、その相手が、相手の人が本当に女性かということ。結構いるんだよね、ネカマとか言うじゃない、ネット上で女のふりしているけど実は男だったとか。でも私もそのオンラインゲームとかやってた時に、あえてなんか外国だとそのままの性別で行くみたいだけど、日本では結構そういうゲームだなんだって性別を逆にする人多いみたいで、そう、私昔ラグナロクオンラインっていうオンラインゲームを、まあ、友達とみんなでやってたことがあって、その時私逆に男のキャラクター使って遊んでたのね。で一緒にやってた友達が男の人なんだけど女のキャラクターで遊んでて、で知らない人とかとパーティーとか組んで狩りとかに行くと、その本当は中はすごいヒゲだるまのおっさんなんだけど、おっさんの方にみんな女のキャラ使ってるから優しくしてくれて、私は本当中身は女性なのになんか男キャラ使ってるから、なんでお前そんなのもできないんだよみたいな冷たい扱いをされたことがあって、で最終的に実は性別うちら逆でしたみたいな話をしたら、そうだったのみたいになったけれども、まあまあ何が言いたいのかというと、結構ネット上では性別偽ってる人がいるから、あのふにふにさんの夢を壊すのもあれかもしれない。ほらなんか言うじゃん、宝塚は女性が求める男性を演じてるから女性に人気があるみたい、その逆でそういう男性が求める女性をネット上でやってるからなんか男性がときめくみたいなのもあったりするので、まずその相手が本当に女性なのかどうかはちょっと探った方がいいと思うよ。あと本名もどこに住んでて何をしてるのかも分かりませんっていうことは、多分相手もそれ同じだと思うから、 相手もいろいろ警戒してくるところがあると思うし、逆にそのふにふにさん自身も警戒しなきゃいけないところはあると思うので、もしかしたらなんかねすごい人かもしれないから、まあどうなんだろうな、多分恋をしてるということなので、まあでもどの恋愛に対してもちょっとこういう話やっぱゆきなちゃんいた方がいいのかなちょっともしあれだったら保留にさせて、次ゆきなちゃん来た時またふにふに誰だったら答えるわ。でもまあ私的にはな、どの恋愛でもそうだと思うけれども、まだ本名もどこに住んでて何をしてるのかも何もわからないっていうことなので、相手を知ることが大事だと思うのね。で多分もしふにふにさんの思う相手の人がマジで女性だったとしたら、突然ガッて来られるとまずやっぱりびっくりしちゃうと思うから、あんまガッて行かないで、まあぼちぼち探りつつ、いろいろやっぱほら最近変なニュースも多いから、ふにふにさんとその相手の女性の関係とかじゃなくって、やっぱいろいろ気をつけた方がいいところもあると思うし、あの女性の方、相手がまあ女性だとしたら相手の方もいろいろもしかしたらそういう変な警戒とかしてるかもしれないから、今の仲良い関係を仲良いのであれば壊さないように、まあゆきなちゃん来てからまた答えるわ。私的にはまず男性か女性かどうかをちゃんと確認してから次の段階に進んだ方がいいよと思います。はい、ちょっとこれはまたゆきなちゃん来たらふにふにさんちょっと女子恋愛系そうねお答えしたいと思うので、ちょっと持ち帰らせていただければと思います。ということでこのコーナーでは皆さんからの相談メールを募集しています。今のような恋愛のお話だったりとか、まあ彼氏彼女のとか、そういうね夫婦間お子様とかまあいろいろあると思いますけれども、人生人間関係その他何でもお答えします。エロネタはやめてください。お気軽にメールください。お待ちしています。ということでまたサリーとサリーのメリパラになっちゃいましたが、いかがでしたでしょうか。そうですね、次はまたいつものワイワイと賑やかでちょっとアホなメリパラになると思います。私一人だとちょっと2週オンリーでやりましたが、結構私真面目じゃねっていう話で、まあ、また次からアホな話をさせていただきたいなと思っておりますので、乞うご期待待て次号ということで、まだまだ話したりないですが今回はここまでです。 Twitter のアカウントありますのでぜひフォローしてください。 Facebook もあります。 http://www.facebook.com/bifreenet/ です。いいねを押してください。あと各コーナーのメール、あまたこういうものを作ってほしいとか、こういう食材あるよとか、そういった、まあ、お便りはホームページの下にあるメールフォーム、もしくはぬりぱら @bifree.net よりお送りください。ネリパラのブログでも受け付けております。お待ちしております。ということで2週にわたってお相手は私西尾ソリオンリーでやらせていただきました。次からゆきなちゃんも来るので楽しみにしていてください。ということでこの放送はインターネット放送ピフリネットよりお送りしました。バイバーイ。